Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。 DJ の Biz Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のB自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 敦賀 FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて、2017年下半期に入ってまいりました。というわけで恒例の上半期ダウンロードランキングを今日はお届けをしてまいります。トップ5、どんなアーティストが並んでいるんでしょうか。お楽しみに。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビス東京ライブへようこそ。今日はですね、 DJ のビス東京ライブの上半期の集大成、上半期ダウンロードランキングをお届けをしていこうと思っております。さて、この上半期本当にですね、リスナーの皆様にはたくさんのダウンロードをいただきましてありがとうございました。ずっと右肩上がりできておりまして、この上半期も過去最高の6ヶ月となりました。ダウンロード総数が413,250ダウンロード、そしてダウンロード容量が31テラバイトということで、こちらも過去最高でございました。本当に皆さんありがとうございます。このたくさんたくさんのダウンロードの中からですね、トップ5のアーティストを今日はカウントダウンをしていこうと思っております。初めてランクインしたアーティスト、そして上半期を必ずダウンロードをランキングにランクインするアーティスト、たくさんいらっしゃいますけれども、今日はですね、ちょっと意外性のあるランキングになっているなと個人的には思っております。皆さんもダウンロードをちょっと振り返ってみていただいて、ランキングの中から、あ、そういえばこれ聞き逃してたなというのがあればですね、もう一度ダウンロードして聞いてみていただくというのも大変嬉しいことでございますので、よろしくお願いいたしますね。さて、それでは第5位参りましょう。ここで一番意外性のあったのがこのアーティストだったんですけれども、14,458 ダウンロードで第5位にランクインをいたしました。6月にですね、ダウンロードが開始をされまして、まあ約半月でのランクインということで、この6月28日に全国リリース版の、アルバムが発売をされるというタイミングでございましたので、注目度も非常に高かったアーティストです。第5位、河野圭介さんです。DJ のビーストキョライブへようこそ。今日のゲスト、河野圭介さんです。はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。いやー、久しぶりに来れまして、
今年出ていただくのは初めてだと思いますけれども。
あ、そうですか。
お久しぶりでございま す、
ね、久しぶりです。呼んでくれてありがとうございます。
とんでもないです、とんでもないです。まあ、そうは言いつつも、河野圭介さんを今日初めて耳にしたという方もいるかもしれないので、
そうですね、
自己紹介というところをちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい。もともと地元は鹿児島なんですけども、うん、そこから、10年前ですね、もう上京して、今東京の方で、いろいろ全国ツアーとか、うん、させてもらいながら、音楽活動させてもらってる、ピアノ弾き語り、そしてギターも弾き語り、しております。シンガーソングライターでございます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。河野圭介さんです。はい、前出ていただいた時は、全国発売をしよっかみたいなタイミングで、
そうですね、考えて、
その後どうですか、音楽活動は。
そうですね、まあ、そこからあの時はもうクラウドファンディングっていう話はしたんですよね、うん、
クラウドファンディング
している最中でした
ね、始める直前、
あ、直前だったんですかね、
に来ていただきました。
でここでもその時はお話しさせてもらったんですけど、うん、そのクラウドファンディングっていうものに、挑戦させていただいて、うん、で本当にもう自分が思ってる以上に本当たくさんの人に支えられてんだなっていうのもしっかりこう実感したような時間だったんですけど、うん、その皆さんのおかげで、達成することができまして、
いや、素晴らしい。はい、
でその達成の、お聞きしてからこうね、全国流通の CD だったり、うん、あ、まあ、それに限らずですけども、うん、ミュージックビデオの、制作だったり、であとはもろもろのキャンペーンとかですかね、もろもろに本当にいろいろこう、 胸張ってやらせてもらっている今その最中でございます。
なるほど、
はい。
いやまあ、リリースを、ね、近々控えていらっしゃるということで、はい、6月の28日ですかね。
そうですね、もうすぐですね。
そうです、初めての全国流通アルバム、はい、赤い糸というのを発表されるということで、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやもうついにですよ、もう長いことお付き合いさせていただいて、
はい、
河野圭介さんの曲が全国に羽ばたくっていうのが、
そうですね、
すごくこう感慨深く見てるんですけど、
いやそれってなんかこう感慨深いとかいろんな気持ちを持って抱いてくれるっていうのはすごい嬉しいですね、やっぱり。
ご本人としてどうですか。でもこの中身としては今まで歌ってきた曲もたくさん入っているし、
そうですね、まあ、簡単に言ってしまうとこうベスト版といいますか、
うんうんうん、
で今まで本当に大事にしてきた、今まで歌ってきた中で、うん、本当にいろんな人のなんかこう気持ちももらえて、うん、ちゃんと大事に歌、まあ、全部そうなんですけど、
うん、
大事に歌ってきた曲プラス、うん、まあ、それこれからの気持ちももちろん、書いた新曲、
うん、
それが赤い糸っていう曲なんですけど、はい、それを含めた10曲入りの、アルバムになっています、はい、
まず1曲目マイホームタウンという曲をお届けしていこうと思うんですけれども、はい、どういうナンバーでしょうか。
そうですね、もう単純に言ってしまうともう旅の歌なんですけれど、
うん、
でそうなんですよ、この10曲の中全部10曲1曲1曲に、うん、その何ライナーノーツってやつですかね、
はいはい、
あれを書いたんですよ、
ま
あ、プレゼンするっていう話の時にね、はい、でその中でマイホームタウンのこうライナーノーツっていうのを自分で書いてる時に、
うん、
もう恥ずかしながらもう号泣しちゃって、もう嬉しかったんですよね。いろんな人が思い浮かぶわけですよ、
はい、
あの土地のあの人みたいな、
うんうんうん、
元気してっかなとか、で逆に俺のこと覚えてくれてっかなみたいな、ですごいあのなんていうのかな、やってきたんだなっていうか、歌ってきたというよりは、うん、そのいろんな道を歩いてきたなっていう、
うん、
でその時その時でいろんな人に会いに行ってたなとか、
うん、
で出会ってきたなっていう、でその中でなぜでもそれでも足を止めないんだろうっていうところまで書いたんですよね、うん、で最初のこの時書いた時の印象っていうのはもう一人じゃないからだと思ってたんですよね、
うん、
一人じゃないからまたこう違う場所にも人がいるから、
うん、
待ってくれてる人がいるから行けるっていう、
うん、
この足は止めちゃダメだっていう、でライナーノーツ書いていくとこうね、ライブハウスとか見てても思うじゃないですか、一人で来る方もいるじゃないですか、
はいはいはい、
でこいつもどっか一人寂しい思いを、
うん、
ライブ今日のライブする日までになんか感じた日とかいっぱいあったんじゃねえかなと、僕たちだってあるわけじゃないですか、
ね、
孤独に感じたり、
うん、
バカみたいに一人なんじゃないかなって思ってしまう瞬間中、
はい、
だったら僕らがこう足を止めない理由っていうか止めたくない理由は、僕らがライブ行くことでこいつも一人にさせてやれないんだなみたいな、一人じゃねえぞって言いたいものっていうのはたくさんあるわけです、
はい、
だからマイホームタウンをこうライナーノーツを書いていって、
うん、
この曲の印象っていうのはどんどん変わってきたみたいなことを書いて、うん、でもう誰も一人にさせたくないっていう、
うん、
だから僕らはその自分の土地土地歌っていく場所場所を自分のマイホームタウン、
うん、
マイホームのように歌っていきたいなっていう、それがライナーノーツになったんですけど、
うん、
そうだから僕も生きてきたなとは思いましたね、これを。
本当に今までやってきた音楽活動を振り返りながら、
そう
ちょっといろいろと録音しつつもまた、
そうなんですよ、
ね、新たな視点というか、
うん、
気持ちが入ったナンバーですかね、
うん、ぜひぜひ
お届けをしてまいりましょう、はい、生演奏です。河野圭介さんでマイホームタウン。
一服したから歩き出そうかな、もうここには用もなくなったし、さて今日はどこまで歩こうかな、目の前には信号機がたくさんある、雨が降りそうな天気だな、途中で傘を買ってこうかな、ポケットの砂利線をガチャガチャ鳴らして、そのリズムに乗って両腕振って、ワン・ツー・スリーで息を吸って、終わりない道さ、急ぐことないさ、できることなら歩いて行こう、帰り道ができるまで keep 僕の My Hometown。 さて疲れてきたし眠くなってきた、どこか屋根のついている場所はないかな、なるべくお金は使いたくねえしな、どっかの健康ランドにでも入ろうかな。ポスポスと雨がちょうど降ってきた、傘も出番で少し濡れそうに見える、雨が傘に当たる音が胸を揺らして、リズムに乗って力振り絞って、ワン・ツー・スリーで息を吸って、靴が脱げる場所へ早歩きで、明日までには晴れているかな、雨なら少し荷が重いな、誰かと一緒に歩きたいな、一人だと少し嫌になるな、疲れて心が弱ってるな、こんな日は泣きたくなるよな。さあワン・ツー・スリーで目をこすって、いろんな出会いが待ってるから、だからこうやって歩いてきたんだろう、まだまだいけるさ僕らの人生、だからワン・ツー・スリーで息を吸って、終わりない道さ急ぐことないさ、できることなら歩いて行こう、帰り道ができるまで、きっとそれは僕の My Hometown、 きっとそれは僕の My Hometown、 Yeah、 Oh、 My Hometown、 My Hometown、 My Hometown、
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Wave。 まさかの半月足らずでのランクイン、河野圭介さんをお届けをいたしました。第5位でした。やっぱりなんでしょうね、このアルバムをリリースしてこれから勢いづいていくぞという決意がとても心地よかったというんでしょうかね、そんなアーティストをお届けをいたしました。続いて第4位です。このアーティストは初登場のアーティストだったんですけれども、まあ本当にその話し声が美しいというか、姿勢も正しくてですね、なんてこれからもうググッと売れていくんだろうなという気概を感じた素晴らしいアーティストでした。女性アーティスト 16,788 ダウンロード獲得で第4位でございました。藤森愛さんです。DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト藤森愛さんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかいい声ですね。
ありがとうございます。いい声ですね。
こう声優とかでもいけそうな感じの。
いやいやいや、もうのびさんの方がいい声です。いや
僕一応ねこれやらせてもらってるんですけど、長いこと本当になんか今入りの声がいいなって思って。
あ、本当ですか。いやもう光栄です。
いやシンガーソングライター藤森愛さんをお迎えをしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
いきなりで申し訳ないんですけど、藤森さんと僕は誕生日が一緒なんですよ。
え、 そうなんですか。
8月12日ですよね。
そうです、
そうです、一緒なんですよ。
すごい、
は
い、
あの年は一回りぐらい違うんですけど本当にそう。
私あんまり自分と同じ誕生日の方ってお会いしたことないんですよね。
いないですよね、あんまり
いないですね。
そうなんですよ、貴乃花親方が多分一緒なんですけど。
そうなんだ、
そうなんですよ、
知らなかったです。
だいたいあのお盆なんで、周りの友達が帰省してたりとかしてね、あんまり誕生日祝ってもらえなかったりとかするじゃないですか。
そうなんですよもうなんかもう宿命ですよね、夏休みのお盆休みの誕生日の子は、教室でみんなに祝ってもらえないという。
そうなんですよ、プレゼントとかもらえないでしょう。
もらえないです。
もうあれがね、羨ましかったですよ。だから9月10月の誕生日の人たちが。
そういいですよ ね。
そんな藤森さんを今日お迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
藤森さんの活動というか、まだね、藤森さんのお名前ご存じない方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
ちょっと一言自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、自己紹介を。
自己紹介を、はい、
そうですね、名古屋を中心に在住で活動しています、うん、はい、関西とか、関東の方にも精力的に活動をしていまして、はい、月にそうですね、8、9本ぐらいこうライブをして、各地へ飛び回っています、
はい
はい、そうですね、今年で活動は5年目になりまして、
はい、
はい、ギター1本抱えていろんなところに歌を届けに行ってます。
よろしくお願いいたします。はい、早速藤森さんのナンバーをちょっとお届けしていこうと思うんですけども、
はい、
これはすいません、どう呼んだらいいんでしょうか。レグルス。
レグルスです、はい、
どういう意味ですかこれ。
ですね、レグルスというのは、
うん、
あの星の名前で、
うーん、
私あの8月12日の誕生日ご一緒ですけれども、はい、あの獅子座じゃないですか、8月12日の方は獅子座の一等星の星の名前がレグルスなんですね。はい、
知りませんでした。
あ、これはこれは
もうちょっと今日一つ賢くなって
ます。豆知識として覚えてください。
知ってるレグルス、明日飲みながら喋れますよこれね。
ちゃんと言えますか。
そうそう、レグルス、レグルスっていうんで
ちゃんと説明してくださいね、はいはいはい、
でそのタイトル、
はい、そこから取りまして、うん、あのこの曲は先にタイトルが決まってたんですね、うんうんうん、
はい、
で、ワンマンライブで、初めてのワンマンライブでレグルスというタイトルをつけたライブをしたんですけれども、はい、そこに向けて曲を一曲作りたいと思ってできた曲がこの曲 で、
う
ん、でその獅子座の一等星なんですけれども、十二星座の中にある星の中では一番暗い星、うん、
へえ、あ、獅子座の中では一番明るいけれども、
そうです、そうです、
そうですよね。へえ、
十二星座、あの魚座とか、うん、乙女座とかの中の一等星にある12個の一等星の中では一番暗い星なんですね、うんうん、
はい、
でその一等星でありながら暗いという部分がなんかちょっと自分と重なったところがあって、
うんうんうん、
こう迷いとか、
うん、
あと人間誰しもこうダークな部分を持ち合わせてるじゃないですか、
はいはい、
なんかそういう部分が自分とすごく重なって、そんななんていうんですかね、不安とかコンプレックスもこうあの光り輝くレグルスのように強さに変えていけたらいいなって思って、はい、書いた曲になっています。
お届けをしてまいりましょう。藤森愛さんでレグルス。
期待してるほど効果はないのに、すがりついてる手に、しなよ。なくした瞬間に心臓から襲いかかる得体の知れない、漠然とした何かが迫ってくる。それは夢か未来か、過去かどれかを
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
第4位をお届けいたしました藤森愛さんでした。 DJ のび、個人的にこれからどんどん伸びていってほしいアーティストの一人です。名古屋を中心に活動されているんですけれども、東京、大阪、そして海外といろんなところを飛び回って本当にね精力的に活動されていますので、今後も番組で取り上げていきたいと思っております。第4位は藤森愛さんでした。続いて第3位でございます。常連アーティスト18948ダウンロード獲得で第3位でした。春の舞さん。DJ のビス東京ライブようこそ。今日のゲスト春の舞さんです。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。去年の年間第2位、はい、上半期第1位、
やっほー、
ラジオの女王春の舞です。
初めて言われた
ラジオ番組でもちょこちょこ出られるんでしょ
う、はい、そうですね、出させていただいて、ね、
やっぱりどこの曲もあれですよ、春野さんが出るとバーンと聴取率が上がるから、
はい、とそんなこと聞いたことないぞ。
いやいや本当にですね、はい、結構2位に大差をつけての1位でして、上半期は。
あ、本当ですか。
そうなんです。で下半期はですね、湯沢敏行さんというもう強敵がいらっしゃったので、
そこがねちょっと悔しいですね。
もう仕方ない、はい、仕方ないです。敏行さんとのトークも楽しかった、春野さんとのトークも楽しかった。
あ、そうか。
僕的にはみんながナンバーワンですけど、は
い、わ、出たそういうの出た
ダウンロードランキング的には春野舞さんが年間2位、はい、上半期1位と、は
い、いやー嬉しい、ありがとうございます。
も
う
ね、毎回でも 出てもらいたいぐらいの。
いや、毎回来ます。
本当ですか。若干交通費とか大変ですけどね、
やっぱやめときます。
そうですよ、ね、お迎えしております春の舞さんでございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう言っても春の舞さんを初めて聞いたなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、
うん、そうですね、
春の舞さんの自己紹介、はい、ずっとね東京ライブを聞いてくださってる方は若干耳たこの可能性はありますけれども、
はい、
いつものあれをちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ひらがな5文字で春の舞という名前で活動しております。東京吉祥寺出身でございます。もうかれこれ10年ぐらいですね、音楽はやってるんですけれども、まあライブ活動ですね、年間本当にたくさんライブもしていて、あとはですねいろいろ2010年にはユニバーサルミュージックから、配信デビューをしまして、うん、その後リリースしたですね CD から、楽曲がですねいろんな CM だったり番組のタイアップをいただきまして、今現在はそうですね1年前にリリースをした東京という、CD を持っていろんなところに歌いを歌いに行っております。
歌いを歌いに行っております
はい、
歌いを舞さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10年ですか。
そうなんですよ。
ということは8歳から。
そうなんですよもうね気がついた18歳。
気がついたら18歳。
はい、
いやいやいやいやいやいやね、冗談もほどほどにっていう感じかもしれない 10周年ですか今年が。
いや、今年で多分11ですね。11周年。
じゃあ10周年記念、去年が10周年記念イヤーだった、は
い、そうですそうですそうです。
10年っていうと、まあ、まだまだかもしれないですけど、はい、その中堅アーティストというか、
はいはいはい、
先輩ってなるわけですよね。でも、
まあ、そうなってきちゃうんでしょうね
徐々にね。
はい、
ライブハウスに春野さんが来るっていうと、うん若手がちょっと痺れるみたいな
やばい、大丈夫かな
本当に
声かけちゃう怖いみたいな、大丈夫かな。
あれですか、後輩から慕われるアーティストですか、はい、春野さんは。
どうなんですかね、うん、でもやっぱりその対バンライブっていうのがちょっと減ったので、
そうかそうか、
なかなかそういう方と会う機会がちょっと減ってきましたね。
企画ライブとかで言うと、うん、まあ大体同じぐらいの経験の方々が多いくらいなんですかね。
うん、とかが多いですね。
そうですね。そうか、若手っていうとオープニングアクトとかで入ってきたりとかっていうぐらいですかね。
はい、あんまり会う機会がない。
じゃあこう、ね、あ、お久しぶりみたいな現場が多い。
多い、多いですね。
なるほどね。
うん、
僕もそれを目指してる現場ではあるんですけど、なかなかね、はい、なかなか難しいっていうのもありますけどね。そんな毎週毎週会うわけにもいかないので。
そうなんですよ。
はい、はい、春菜さんとも実は会うのが、うん、1年ぶりでしょう多分。
1年ぶりです。だってこの東京というシングルを出したちょっと前ぐらいなので、
去年このスタジオで花粉症って言ってたぐらいだと思います本当に。
そうですよ、同じ時期が来てしまいました。本当に
1歳年を取りました僕も。
ああ、おめでとうございます、
はい、僕もって言いましたからね。
あれあれ
そうかそうか、なんかね、はい、春野さんもお忙しいからなかなかこう会う機会もなく、
なかなか、ま、なんか つも1年ぶりですもんね。そうなんですよ、お会いするのがなかなか、
なんか年賀状みたいなね本当に
花粉症の時期にね、
花粉症の時期に
本当ですね、
春と言ったら春の前でしょう、うん、みたいなね。
そうそうそうそう、いつもこの時期にありがとうございます。
本当に毎年毎年4月のダウンロード数をぐっと押し上げていただいてね、
よし
大変ありがたい、あのアーティストさんでいらっしゃいますけれども、
はい、
まず1曲目、あなたは私の風になるという曲、はい、どういうナンバーでしょうか。
はい、この曲はですね、新井舞さんという方に楽曲を提供していただいた曲になります、はい、とても爽やかでちょっと可愛らしい曲なんですけれども、うん、春にぴったりかなと思ってこの曲を持ってきました。
春の舞さんで、あなたは私の風になる。
描いた夢のかけらはどんな風な形になってくかな、心の奥のつぶやきはどんな風にこだましてくかな、この世界は不思議なイリュージョン、光と影のマッピング、あなたの隣に寄り添いながらずっとずっとずっとずっと好きだよ、心の地図を二人で空に広げてみたら同じ未来が見えるから、そしてあなた私の風になる、奇跡は宝石で太陽と月で輝いてる、信じる心は永遠を知る鍵を手に入れるという、この世界は不思議なイリュージョン、素顔の自分が見え隠れ、あなたの背中を見つめながらずっとずっとずっとずっと好きだよ、心の地図を二人でいつか「あなた」
Discovering fine artists from all over Japan since 2012.
毎年上半期ダウンロードランキングには登場すると言っても過言ではありませんが、春の舞さん安定の第3位。いやー、相変わらずのキャラクターね、この体育会系のすごくなんていうんでしょう、こう敬意を含んだ感じのトークが僕は大好きでして、毎年ご登場いただいておりますけども、来年も引き続きお越しをいただければと思っておりますよ。さて続いて第2位でございますが、こちらも初めてのアーティストランクインでございます。フルーティストのユミコさん、21,948 ダウンロードで第2位でした。DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ユミコさんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ユミコさんはフルート、
はい、フルート奏者でございます。
弾き語りはしないですね。フルートの奏者ですよね。
弾き語りできない楽器で。
そうですよ、
ね、そうなんですよ。
しかも弾かない、吹くんですよね。
そうなんです。
どっちかというと、
はい、吹いてるんで喋れないです、
フルート奏者ということで、はい、大野健二さんっていうアーティストが以前ご紹介したんですけども、はい、その彼がとても仲良しのアーティストがいると。
そうですね、もう腐れ縁な感じですかね。仲いいですね。なんか
ものすごく仲がいいんですみたいな感じですね。ちょっと一回3人で会う機会がありましてですね。
そうなんですよ。
その時にえらい美人の方が来たなと思ったら、またまたあれが噂のフルート奏者の由美子さんかっていう話ですね。
またなんかね、昔から知ってくれてたそうで、
そうなんですよ。
びっくりですよ。
由美子さん大阪にいらっしゃった時から、はい、だからもう5年以上前かな。
もう5年以上前ですよ。
そうですよね、はい、その時から大噂金がね聞いておりまして、
わ嬉しいです。
そうなんですよ。ツイッター、フェイスブック、ストーカーのようにフォローしまして、
ストーカーのように
本当に、
いや、フォローされたのは覚えてます。私も
本当ですか。
これが噂のノビさんだねみたいな。
どういう噂なってるんですか。
いや、私も逆にね、いろいろ聞いてるね。
何を聞いてるん
ですか。噂
を、うわ、どんな噂聞いてるんやろ、怖。
いや、ラジオのねパーソナリティすごい、
やってるやつおるでみたいな感じで、
はい、いい人がいるよっていうのは、は
い、いい人かどうか分かりませんけども。
そうですか、
はい。で、まあ、そんなもう5年越しの夢がついに叶いました。今日は、
はい、
スタジオにお越しをいただくということで、はい、フルート奏者の由美子さんにお越しをいただきました。そうは言ってもこの由美子さんのことを初めて聞いたというリスナーの方もいらっしゃると思うので、
うん、そうですね、
こう自己紹介というかお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、皆様こんばんは、でいいですか。
大丈夫です。
はい、皆様こんばんは、フルート奏者の由美子と申します。フルート奏者というとちょっと硬いので、私はフルーティストと名乗っているんですけれども。
フルーティスト、あ、なるほどね、
はい。そうするとなんかフルーツの人とか、うん、フルーツ鑑定士さんみたいな言われて、
なんかめっちゃこう飾り切りがうまそうな感じだね。
そうそう、フルーツのうまさをこう鑑定する人ですかみたいに言われるんですけど、はいはいはい、ピアニストとかバイオリニストとか言うじゃないですか。
なるほど、はい、
それと同じでフルーティストという言葉が、はい、あります。それでフルート、まあ、吹いているわけですけれども、うん、まあ、一般的にはクラシックの、ね、うんうんうん、イメージがある楽器で、
はい、
まあ、フルートといえばクラシック吹いてるのと言われるんですけども、うん、そうではなくて、私はもうオリジナル曲を、はい、メインに、はい、演奏しているフルート、フルーティストですね、
うん、
はい、になります。なので今日はそんな、まあ、オリジナル曲とか、まあ、どういったライブ活動をしているかとか、なんかいろんなお話をできればいいなと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい。なんかこのフルート奏者、まあ、クラシック寄りの楽器じゃないですか、
う
ん、どっちかというと
そうです。クラシック楽器っていう、まあ、もう名付けられている楽器なんで。
あ、そうなんです、はい、クラシック楽器っていうのがあるんですか。
クラシック楽器なんですよ。
そのバイオリンとかそういう、
あ、そうですね、
あ、はい、の仲間っていうことですよね、はい、
そうですね。
そういう方ってこう、うん、どっちかというと非常にこうしとやかで言葉数が少ない。
そうなんですよね。
イメージがあるんですけど。
イメージがありますね。
単純なイメージですよ、先入観ですからの。
私もよくそう思われます。
ところがですよ、
はい、
まあ、大阪出身ってこともありつつ、
そうです、関西出身。今日関西弁がいっぱい出ますね。ノビーさんが相手だとね、
すごいですよ。もうこの由美子さんがどういうトークをね、
はい、
今日は繰り広げてくれるかというところを皆さん楽しみにしていただければと思いますよ。
はい、頑張ります、
はい。ちょっとね、今日今スマホとかでちょっと聞きながら 見ていただいている方はですね、はい、由美子フルーティスト由美子で検索していただくと、
う
るわしいお姿がバーンと出てくるんですけど。 この人がこのトークするんかみたいな、そのギャップをね。
確かにギャップある。
ちょっとね楽しんでいただければと思うんです。
その楽しみ方ありです。
そうですよね、はい、必ず、お写真見ながら、はい、ホームページチェックしながらですね、
そうですね、
聞いていただければと思うんですけれども、はい、今日はフルーティストの由美子さんということで、はい、まあ、そんな由美子さんの曲1曲をお届けしていこうと思うんですけども、
はい、
これがいつのやつでしょうか。
あ、ソロで初めて出したアルバムで、
プレジャーというアルバム、
はい、ファーストアルバムですね、うん、
リジッドハート、
はい、
という曲、
はい、
どういうナンバーでしょう。
まあ、初めてソロで、CD 作るということで、うん、やっぱそのクラシックでもなく、かといってこうなんかこうおとなしい感じのフルートじゃない、うん、イメージのアルバムを作りたかったんですよ、
うんうんうん、
でリジッドハートっていうのはちょっとかっこいい感じの、うん、こう新しいフルートの面をすごくこう詰め込んである曲で、うん、まあ、強靭なハートっていう結構強いタイトルもついてるんですけども、
それは由美子さんのハートっていうことですか。
そうですね。
なるほど。
でこの曲結構なんかのゲームっぽかったりアイリッシュっぽかったり、ちょっといろんな要素が入ってて、うん、ファンの方の中ではちょっとラスボスの曲みたいな感じでね。
ちょっと具体的に聞いていただいた方がいいかもしれないですね。
そうですね、ちょっとなんか強い感じのフルートを、はい、感じていただければ、はい、嬉しいです。
お届けをしてまいりましょう。由美子さんでリジッドハート。 第2位にランクインしたのはフルーティストのユミコさんでした。続いてはハワイからの音楽と情報の定期便です。 KZOO アロハハットライン
アロハハットライン It's time to grab a surfboard
アロハ KZOO ラジオカオルです。今日もアロハホットライン最新のハワイ情報をお伝えしますよ。ハワイ州観光局からの情報です。
アロハハワイ州観光局のミツエバーレイです。今回はですねもう7月大変ハワイのイベントも日本全国で行われておりますけれども、私たちがその中の講演しているイベントの中そして主催しているイベントの中でも特に7月はハワイエクスポということで、東京渋谷ヒカリエにおいて7月の15日から17日までハワイからですねたくさんのベンダーさんも参加いたしまして大きなイベントが開催されます。今年はですねウルトラテクノロジー集団のチームラボのデジタルアートお絵かき水族館、それから日系移民の特別歴史展示、そしてステージではハワイアンミュージックパフォーマンスの他にですねいろいろなウクレレデュオのほのかアジータさんのパフォーマンスやハワイに恋して出ておられましたアズマックさんマヤさんのトークショー、その他にテラスハウスの面々がトークショーに出たりモアナと伝説の海、日本語版モアナ役の声優を務めたヤビクトモナさんによるミニライブと、ステージの方もものすごい豪華メンバーです。こういったイベントの詳細はハワイエクスポ .jp すべて、情報を随時アップデートしておりますのでぜひ皆さんご覧になってください。そして東京になかなか行けないという方々もですね、ハワイ往復航空券やホテル宿泊券が当たります。いろいろなキャンペーンをこのサイトで行っておりますのでぜひ皆さんハワイエクスポ .jp ウェブサイトのをご覧になって参加してください。よろしくお願いいたします。
ということでハワイエクスポ今年も大いに盛り上がりそうです。実は昨年は会場前から長蛇の列ができていたそうなんです。そこで今年は来場者の事前登録を行っています。登録された方は優先入場ができるほか先着で1日2000名様にプレゼントもあるそうですので参加事前登録に関してもハワイエキスポ .jp 検索してみてください。それではエキスポのステージを飾ってくれますほのか&アジータでドロップインお聞きください。
DJ のビス東京ライブ2017年上半期ダウンロードランキングをお届けをいたしております。第5位が河野圭介さん、第4位藤森愛さん、第3位春野舞さん、第2位フルーティストの由美子さんとお届けをしてまいりまして、第1位の発表に移ってまいりたいと思います。この第1位のアーティストですけれども、今年2月4日に行われました DJ のビーズ東京ライブ番組開始5周年記念イベントですね、こちらにも出場していただきました。インターネット上でも大変に注目の高いアーティストでございまして、そんなことからこの第1位の座を射止めたということではないかなというふうに思っているんですけれども、また彼らともね一緒にこれからも仕事をしていきたいというふうに思っております。第1位堂々の 42,500 ダウンロードを獲得いたしました綴り作りのお二人です。 DJ のビス東京ライブ、また来週お会いしましょう。さよなら。DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、つづり作りのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです、
ね、夏前に一度お越しをいただいて、
そうですね、
あの時は新譜を、はい、が出たよっていうのでお越しをいただきまして、うんうんうん、まあいい新譜で、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ネオ派リズム、
はい、
ねえ、
はい、
バカ売れらしいじゃないですか。
バカ売れです ね、もうバカバカ売れてます。
テンさん爆笑してますけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
バカ売れの、男女デュオユニットでございますけれども、今日はですね、そのお二人の音楽を掘り下げつつ、
はい、
そして番組5周年に絡めていろんな素敵なことがありますので、うん、その辺もちょっとお話しつつ、うん、楽しい1時間をお届けしていこうと思うんですが、そうは言いつつも綴り作りのことをまだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、ちょっとまあ活動、どんな活動やってますとか自己紹介とかそういうところをお願いしたいなと思うんですが、ムンブさんからお願いしてみましょう。
はい、
はい、
私、はい、綴り作りのピアノとボーカルを担当しておりますムームと言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、パーカッションを担当しているテンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でムムさんがボーカルと鍵盤、
はい、
そして、テンさんがパーカッション、
はい、
というピアノとパーカッションのユニットってなかなか珍しいと思うんですけど。
そうですね、あんまり、うん、
周りにいらっしゃいますか。
あ、ユニットではあんまり見たことないですね。
ちょっと思い浮かばないですね。
なんかそもそもはそのテンさんからムムさんにこう最初一緒にやりませんかみたいな声をかけてみたいな、
はい、
まあ、半年前のやつに結構その辺詳しく言ってると思うんですけれども、
はいはいはい、
見ました僕はあのテンさんが最初ムムさんに送ったであろう
見ました。もうやばいですよ ね。
でも見ててすごいこう自分もなんていうんですか、瞑想の世界に入っていけるんですよね。なんか
あのなんかヨガに近いですよね。
なんかすごい精神世界の何かを見せられているような感じがして、
そんな大層なものではない。
いやいやいや、でもちょっとぜひ皆さん見ていただきたいんですけども、
う
ん、
ぜひ見てください。
YouTube に上がってますので、なんかねその若干こう宗教的な匂いを感じました、
う
ん、
そうですね、う
ん、
そう
突然ね話しかけられてミクシーのねメッセージで、
はいはいはい、
でこれを見ろって言われて、うん、クリックしたらあれが流れる。もう本当皆さん見てください。
ぜひぜひ。
何とも言えない気持ちになります。
でもそんな出会いから 今何年目でしたっけ、つづり作りは。
もう6年目ですかね。
6年目、
はい、
6年間こうねいろいろ、まあ、デュオでやってくるってなるといろいろあるじゃないですか。なんかこうちょっとそこなんとかしてよみたいな。
あ、割と逆にどんどんこうお互いの定位置が分かってきますね、
う
ん、
もう逆に波を越えて、
はいはいはい、
今そんなね言わないよね。
言わないですね。割り切る場所は割り切るしみたいな、
まあ、ここだけの話、こう解散危機みたいなのはあったことはないんですか。
解散危機、
あれはやばかったな。
あ、そんな決定的なことはないですね。
あ、うん、じゃあまあベース中はよく、
うん、
来ているっていうことですよね。
そうですね、
うん、
素晴らしい、
おかげさまで。
あの逆にあの普段からベタベタ話してるわけではなくて、
はい、
割とフリーズドライな感じで。
フリーズドライってなんだ。
フリーズドライしてだけどライブで新鮮回答みたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう
そう、なんですね。
そう、普段になったらフリーズドライ。
じゃあそのリハとかライブとかの時以外はそんなにこう密にコミュニケーションを取らない。
コミュニケーションそんな取らないですね。
そうですね、普通にライブがないと 1,2 週間何も連絡ないとか。
へ
ー、ありますね。
それでもなんかステージに立ったら、まあ、瞬間的にじゃないですけどわってなるんですけど。
そうなんですね。
イエーイってなるんですけど。
いや、分かってるなって思いますよね。もう
分かってるな。
この私の呼吸が毎回ちょっとずつやっぱり生ものなのでライブ違うじゃないですか、
はい、
で基本的にはあの私に合わせてくれるので、今日こういう雰囲気でまたちょっと中学やってるけどこの人ついてくるなって思うんですよね。
それムムさんの顔色を見てテンさんは判断をしてやってるんですか。
そういう時もありますし、うん、逆になんかあこっちが引っ張ってる感じになってるけど大丈夫みたいな感じの時もありますし、割とそういう時になんか臨機応変に対応してくれたりするので、
うん、うん、お互い
助かってます
ね。お互いの体調を気遣いながら、ね、
そうそう。
さてそんなつづりさんの曲をそろそろお届けをしていこうと思うんですけれども、まずはイカロスというナンバー、これは最新のアルバム、
はい、
ネオハリズムから
でございますけれども、イカロスってどういう意味なんですか。
イカロスはあのギリシャ神話のイカロスです。
神様、
ですね、いや神様ではないんですけど、うんうん、あの塔に閉じ込められて、
はい、
そこから脱獄するときに、うん、牢で固めた鳥の羽をこう背負ってですね、
はい、
そこから逃げ出すんですよ。
ほう。
で高く飛んではいけないよって言われるんですけど、あまりの気持ちよさにこう高く飛んでママと太陽にあの牢が溶けてしまって、うん、翼の、
うんうん、
あの墜落死してしまうっていうお話なんですけど、なんかねそれはね、なんだろうなんで曲にしたかっていうと、うん、こう自分が一個音楽で字を固めなきゃいけないって、
はい、
考えた時に何かを頑張るんだったらその代償を払う覚悟をしなきゃダメだなって思って、
も
う翼がたとえ牢で焼かれて落ちて死んでしまっても構わないっていうぐらいの情熱を注いで音楽をやろうって思ってこの曲を作りましたね。
命をかけて音楽に取り組んでいこうという、うん、
はい、
まあ、覚悟の表れみたいな、
はい、
ナンバーなんでしょうか。お届けをしてまいりましょう。つづり作りでイカロス。
さてをとって曇り空引き裂いて自由を教えて、
私は